兵庫ラジオカレッジ3月30日放送分、学生参加番組兵庫ラジオカレッジで私が学んだこと2回目です。
若くして学べば、すなわちそうにしてなすことあり。そうにして学べば、すなわち老いて衰えず。老いて学べば、すなわち死して朽ちず。
兵庫ラジオカレッジ、今朝の俳句。落書きの後も愛しや孫すだつ。落書きの後も愛しや孫すだつ。佃聖子。家中の至るところに落書きをしていた孫。いつまでも可愛く幼いイメージが残っていたのに、この春社会人になりました。新しい世界にたくましく羽ばたく姿に感無量です。さて、今朝の兵庫ラジオカレッジは、学生参加番組兵庫ラジオカレッジで私が学んだことの2回目、本科生および障害聴講生の投稿作文から、兵庫ラジオカレッジの加古隆学長の校正と案内でお送りします。今朝の講座は自由課題番組です。兵庫ラジオカレッジの学生の皆さんは、学生区分にかかわらず、講座を聞かれての感想をはがき1枚、400字程度にまとめ、事務局まで提出してください。
おはようございます。今朝は、学生参加番組兵庫ラジオカレッジで私が学んだことの2回目をお送りします。まず本科生の作品から。丹波篠山市の生間優子さん。兵庫ラジオカレッジ1年生です。生き生き暮らす95歳のおばに勧めてもらい、還暦の節目に受講を決めました。いつの間にか季節は巡り、土曜日の朝7時にラジオをつけるのが私の新しい習慣になりました。この1年の間に、私がラジオカレッジで学んだことはさて何なのでしょう。1年を振り返っています。テキスト5月号の学びの庭で、元姫路大学教授の和田典子先生が、ラジオカレッジの魅力は自分では選べない知識をもらう喜びとおっしゃっていたのが印象的です。まさにその通り。これを何年も続けている多くの先輩方がおられることにも感銘いたしました。特に1月号に掲載された104歳の方の感想文を拝見したときには大変感動いたしました。学びの可能性は自分次第と気づけたことが、何よりの私の大きな学びのような気がいたします。2年目を楽しみにしています。以上、生間優子さんでした。代わっての方は、神戸市中央区の吉田正弘さんです。ラジオカレッジは土曜の朝7時に放送されていますが、その時間、一人暮らしの母と一緒に朝食をとっておりますので、ラジオカレッジは時間のある時に聞いています。ラジオカレッジは多彩な講師の方々がいろんな観点で話をしていただけるので、聞いているだけで大変ためになります。そして大事なことは、毎月のテキストから来月の講師先生の要約を一足早く読んで、どんなお話になるのか想像力をかきたてられるとともに、一緒に聞いておられる方の感想を読ませていただき、その内容に共感したり、 なるほど、そういう捉え方もあるのかと感心したり、ラジオを通して皆様と共に学習している気になります。先日参加させていただいた福岡新一先生の講演会にたくさんの聴講生の方々が参加されており、改めて共に学んでいることを実感しました。また往復はがきで感想を書くことで返事もいただき、モチベーションもアップされます。ラジオカレッジに参加する機会を得て感謝しています。吉田正弘さんでした。次に障害聴講生の作品から、丹波篠山市の長澤美佐子さんです。年を重ねるほどに私はラジオカレッジで学んできて本当に幸せだったとつくづく感じています。なぜかと言いますと、ラジオカレッジでは私たちの生きる道しるべを示してくださるからです。特に高齢者の生き方としてあまり楽しくないとか、老後は嫌だなどのマイナスイメージを持っていましたが、高齢という時期は本気で挑戦するとき、人に夢を与えることができる時期、自分の潜在的可能性を実現できるときであると教わり、目の覚める思いでした。振り向いて後ろを見ても夢はない。積極的に前向きになろう。私は若いと思い込む。すると見た目や考え方も柔らかくなり、周りの人たちとの人間関係もうまくいき、楽しい日々が送れます。今あるこの一瞬は二度と戻ってきません。この大切な一瞬を楽しむことが幸せにつながります。これからも新しい知識と出会ったり、体力をつけたりしながら、生きてきてよかったと思える人生を見つけたいと思います。長澤美佐子さんでした。代わっての方は、西宮市の東寺千佳子さんです。私がラジオカレッジで学んだことはたくさんあります。平成24年に入学して、今年で12年間継続です。土曜日の朝7時から30分、課題番組をメモを取りながら聞きます。集中して聞く力を養えます。そしてその夜に400字詰めの原稿用紙にまとめます。そして次の日にはがきに聖書です。この流れを継続することで、私は自分の考えを文章にする習慣ができました。継続は力なりですね。そしていろいろな分野の先生方のお話、フレイル、自立など多岐にわたる専門の方のお話が聞けて参考になります。そして毎月のテキストの心のこだまで同年代の方々の感想文を読むことは楽しみでもあり、学びになります。習慣化したラジオカレッジをこれからも生活の一部として学び続けていきたいと思います。当時千佳子さんでした。代わっての方は宝塚市の沢定治さんです。老いと創造、令和6年の幕開けには厳しい、能登震災、羽田空港事件など耐え忍ぶ試練、兵庫県政は攻めの県政と掛け声は勇ましい、下重明子さんの年齢は捨てなさいでした。年がいくと目はかすみ、耳は遠くなり、息が切れる、体力のハンディキャップだらけです。しかし人生の節目、画樹、古希、卒樹、白樹を目指して学ぶのがラジオカレッジと思っております。まだまだ気力は充実しております。経験の中で培った知恵は衰えず、この難局を新たな創造につなげたい。 読書は忘れた頃に知恵となる。沢定治さんでした。代わっての方は姫路市の木村長治さんです。兵庫県へ住んで53年、高齢者と言われて16年、社会環境や生活様式も変わりました。斉藤県知事の年頭挨拶で、若者 Z 世代の支援と高齢者の安心安全な暮らしを守りますと話されました。私の一生勉強は次の通りです。最初は親元での小学校中学校への通学です。次に就職して商売人になるため、独学でお客様への対応やセールス話法、簿記やそろばんまで親方宅で寸暇を惜しんでの勉強でした。30代半ばで独立開業、そして通信高校で4年間学び、高卒の卒業証書をいただきました。60歳を過ぎ、3度勉強がしたくて生涯学習大学と兵庫ラジオカレッジへ入学しました。昨年ラジオカレッジでの毎年の努力賞と学長参事の15年表彰状をいただき感激しております。ラジオで諸先生のお話を聞いて、感想文をはがきに書いて本校へ提出します。年に数回の投稿ですが、毎月続くテキストや友人も各地にできて嬉しい限りです。人生100年時代、これからも健康に留意して頑張ります。木村長治さんでした。代わっての方は朝来市の原田悦子さんです。平成21年に地元の先輩から熱心に勧められて入学したものの、ラジオは雑音で聞き取れない、字を書くのが大の苦手、そんなこんなでいつ投げ出すかわからない状態での出発でした。幸い俳句の投稿をラジオで紹介していただいたのを機に学友もでき、また当時市長であった先輩の慶氏からたびたび励ましのはがきをいただくようになり、やめるにやめられないままなんとか続けておりました。そのうち電波のことも苦手な手書きもすべてパソコンが解決してくれ、今では学び続けてきたことに感謝しかありません。課題の提出のリズムが生活のリズムとなり、多少の負荷がフレイルの予防にもなっていると思います。ラジオカレッジではたくさんのことを学び、世間が広くなった気がします。何より今私がこうして毎日を楽しく生きがいを感じて暮らせているのは、学び続けているからに違いありません。老いの立場、自覚、生き方を自然に叩き込まれたような気がいたします。原田悦子さんでした。代わっての方は三田市の宮本末子さんです。私はラジオカレッジに入学以来十数年学んでまいりました。最初は400字以内にうまく入るように表現する難しさを感じながらの投稿、常に要領よく感じたことを素直に書けばよいのだと自分に言い聞かせながら、一回一回が努力であり勉強であったと思います。こうした回数の積み重ねが学びでした。十数年経った今、無駄なことは省き、テーマに対しての感想文が未熟ながらも頭で考えたままを書けば400字にまとまるようになったこと、とても嬉しく、これは私にとってとても進歩したなと我ながら自負しております。これまさに学びであり、継続した賜物だと思います。継続することの大切さを学び味わうとともに、次は内容面を 充実したものにと努力するように、次から次へと意気込みを感じるようになりました。学ぶことの多いラジオカレッジ、ますます精進しなければと頑張っております。今後もよろしくお願いいたします。宮本末子さんでした。代わっての方は赤穂郡上郡町の高山徳美さんです。それは感想文を提出することが私の精神力を強くする一助になってきたと思う。平成22年度本科生に入学を許可された時は感想文の書き方もわからず、現役での文章作りと同様横書きで提出した。テキスト上に詳しく説明があったのに感想文のテーマに悩み、また提出期限ギリギリになりながら苦しんだ。本科生の往復はがき提出では返信はがきに詳しく感想文の内容不足や不備、よく書けている部分を褒めていただいたり、返信はがきを受け取るのが待ち遠しい時もあった。さらに1年本科生を続けたくて入学申し込みを手続きを試みたが、本科生修了者は障害聴講生に切り替わる旨諭される迷惑をおかけしました。その後は障害聴講生の番組の感想文は漏れなく提出しようと決心し、12年間努力賞を続けている。講義の冒頭の若くして学べば、すなわちそうにしてなすことあり、そうにして学べばすなわち老いて衰えず、老いて学べばすなわち死して朽ちずの成果を子や孫に示したいと願い続けている。高山徳美さんでした。代わっては加古郡稲美町黒木場光義さんです。平安の世の平の敦盛の歌、人生わずか50年が今は人生100年時代と言われ、余暇を趣味やボランティアにも活用し、また障害教育の時代でもある。ラジオを共に自分の知らない世界へ学べる放送大学はありがたい。テキストを読み、ラジオを聞き、思いついたことを文章にする。人それぞれ個人の経験の違いがあって、聴取した感想も違って当たり前で、テキストの心のこだま欄は面白い。特集号は放送講座とは違った多数の方の投稿も読めて楽しい。また心に浮かぶことを文書に綴るのは頭の体操になり、頭の前頭葉を活性化し、認知症予防にもなると思う。自分に潜在能力はあるかないかわからないが、文芸欄にもチャレンジしてラジオ講座を聞き、余暇の活用を続けたい。黒木場光義さんでした。代わっては三木市の時森光子さんです。戦争は終わらせるのが難しい。令和5年4月22日のフリージャーナリスト足立麻里先生の講義は、どんな理由があっても戦争はしてはならないと分かっているのに、ロシアとウクライナの無残極まりない長い惨状に毎日心が震えていました。私はそうなのかと分からせていただきました。講師は鈴木貫太郎元首相のお孫さんとは、難しい戦争を爽やかな口調で分かりやすく講義され、いつまでも胸に残っています。また6月17日のフリージャーナリスト西谷文和先生のこの国の間違ってはならない未来もなるほどと目が開き、お二人の講義は新聞やテレビでは知り得ない深い内容で、つくづく 放送大学の学びに感謝しています。時森光子さんでした。代わっての方は西宮市の西真知子さんです。平成28年に入学、2年学び、4年間休学して復学、今1年が経とうとしています。一番初めに自分の周りだけでなく広い世界に意識を向けねばならないと教えられ、その万分の1にも値しないのですが、市場をなくしボランティア活動を4年間させていただきました。次はこれが最も大切なのですが、自分自身の心と体をしっかりと保つこと、健康を損なえば私的公的なお金が必要です。心がいつも明るく元気であれば、皆が自然と寄ってきて、皆が明るく元気になり、それぞれがまた周りの皆を明るく元気にして、地域全体が、町が、県が、国が、世界が明るく元気になる。こんな嬉しく楽しいことが他にあるでしょうか。世界中の人の心が明るく元気になれば、現在の地球の様相は随分と違っていると思います。私がラジオカレッジで学んだものとして最も大切な心の持ちようです。でもこれが大変難しい。未だ修行中です。西真知子さんでした。代わっての方は尼崎市横田陽子さんです。私は一昨年5年参事をいただき、気持ちも新たに学んでいます。生涯鉛筆を持ち続けていたいとの前々からの私の強い要望もカレッジに入学できたことにより叶いました。毎月のテキストの課題はすべて提出することを心がけています。また友の会の先輩の導きにより文芸欄にも投稿しています。旬を作ることにより大空を仰ぎ、風を感じ、小さな草花との触れ合いも楽しく、自然に指を折っている私、そのようなもう一人の自分を持てる幸せも感じています。最近講座でカタカナ語など理解しにくいこともありますが、スマホで調べたり、朝公園での体操の時間に問いかけたりもし、またラジオで耳寄りな話を聞けた時などには知識のお裾分けなどもします。そうすることにより周りの人たちと輪も生まれ、輪も広がっていきます。私はいつの日もラジオカレッジの学生であることを誇りにし、たくさんの学友と共にあることを喜びとし、笑顔を忘れずに日々学友と共にあることを喜びとし、笑顔を忘れずに日々精進できればと願っています。横田陽子さんでした。代わっての方は姫路市高橋美智子さんです。受講して5年が終わろうとしています。初めの頃は毎週変わるさまざまな分野の番組タイトルを見て、あまりの目まぐるしさに右往左往する感じでした。最近では放送ライブラリーを活用する頻度が高くなって、土曜日7時を意識せずに自在に取り組めるようになりました。講座内容が豊富なことが学習意欲の維持につながって、次から次へと学ぶ面白さが広がります。日頃気づかずに素通りしていることや興味を持てなかった分野など、講座をきっかけに視点が変わって参考図書を読み始めることも増えてきました。学ぶことに終わりはなく、どこまでも続いていく感覚がこのラジオカレッジにはあります。わかりやすく丁寧にお話ししてくださる講師の先生のおかげで、理解が深まって楽しく学び続けることができています。 ラジオから音声として流れる言葉が私の中で何層にも積み重なって明日への糧となっていることを実感しています。ラジオ局事務局の皆さん、ありがとうございます。高橋美智子さんでした。代わって最後の作品は神戸市東灘区の渡辺博さんです。私は兵庫ラジオカレッジで2つのことを学びました。まずは講座の内容へ好奇心を持つことがまず大事であること。講座の内容に自分の今までの経験を照らし合わせて接点を持つことにより興味が出てきます。心の子供を読ませていただき、学生の皆さんが好奇心を持ち学んでおられる様子が感じられ参考になりました。次に放送を聞いて自分の経験から講座内容を考えてラジオカレッジの学びを楽しむこと、今まで知らなかった内容も多いですが自分なりに考えるようにしています。講座の先生のお話を聞き自分の考えを文章にまとめると学びが楽しくなります。私は講座を聞いて数日間考えてから自分なりの文書にまとめるようにしています。新しい知識を覚えるのではなく自分の考えにして文書を作成することは学びの楽しみです。これからも好奇心と学ぶことの楽しみをいつまでも忘れずに兵庫ラジオカレッジを続けたいと思っております。神戸市東灘区の渡辺博さんでした。以上、本科生と障害聴校生の方々の作品をお送りしました。それでは今朝はこれで失礼します。
兵庫ラジオカレッジ、今朝は学生参加番組兵庫ラジオカレッジで私が学んだことの2回目を兵庫ラジオカレッジの加古隆学長の構成と案内でお届けしました。来週は世界連邦運動協会会長代行で関西大学政治学会顧問の中野寛成さん、私の日本国憲法論、国を作る、憲法を作るを予定しています。さてここでお知らせです。兵庫ラジオカレッジでは令和6年度の学生募集を行っています。興味を持たれた方には入学案内などの資料をお送りします。平日月曜日から金曜日に兵庫ラジオカレッジ事務局電話 079-424-3343 079-424-3343 までお問い合わせください。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供、公益財団法人井植記念会の協賛でお送りしました。